今となって思えば本当にあれですね、もうなんかもう結婚式を終えて引っ越し、そしてまあ今こうやっていますけれども、なかなかずっと走り続けていましたね。でなんかようやく 2,3 日前ぐらいから、あ、やっと宮崎に来たんだなっていうちょっと実感がしてましてちょっと私自身もだからようやく、昔の宮崎生活を思い出してきたのかなってちょっと思っていますけれども、まあ本日の説教題、すみません、ちょっと変えさせていただきました。実は、確か福音の源っていうふうにしていましたけれども、今回ちょっと変えさせていただいて、初めと後にと変えさせていただきました。このまず初めについて、先ほどのその結婚式についてもそうです、全くそうでしたんですけれども、実はこの時のちょっとそれ以外のハプニング話を私から一つちょっとしたいなと思います。まあその結婚式の前なんですけども、午前中のプラン、いろんな方、小倉大キリスト教会とか泉教会とか、あと恩義者の方とか、いろんな方準備していました。リハーサル、そして30分おきにもうほぼこうやって組んでいたんですけども、まあ皆さん早く来る組もあれば遅くなって、結局リハーサルがギリギリになるとか、まあいろいろもう動いたんですね。そしてその間に準備とかいろいろ会場設営とか私いろいろ動いてていて、で10時には私先ほどのスーツに着替える予定だったんです、本来なら。ところがバージンロードは引いてないわ、リボンは敷いてないわ、これ11時段階なんですけどね、もうこれは急がなきゃ、これ私がやらなきゃということで、ずっと作業着だったんです。実は下が作業ズボンで、上がもう長袖の何ですかね、段ボールとか持つ時の箱なの作業着で、ずっと動いていて、気がついたら12時10分だったんです。そしてもう当然ですから多くのお客様がその姿を見ているんですよ。で新郎は何やってるんだとでバージンロードを敷いている新郎なんて私初めて見たわなんて小倉大教会の皆様から言われて、まあ本当にもうドタバタしたというか、正直その件があって、そしてその後指輪事件がもう皆さんもご存知ですよね。ひろと君がこうやってこう持ってましたけど、ここの指の中に五円玉しか置いていなかったっていうで佐藤先生が気づいて慌てて取りに行って、こうやってひろと君たちがこう前行った後に山口先生にスッと指輪を渡したっていう。でそれがまあ里見さんに皆さん注目いただいたのはほとんどの方が気づかなかったけれども、後になって私はもうあの瞬間一番ドキドキして、もうこれだけの何ですかね、神様のいたずらというかもうあったんだから、もう私はもう全て委ねる、もうどうなってもいいやって感じになって、ある意味開き直れたっていうのは本当に感謝でした。ですけれども、まあ本当に今思うと、この初めてっていう言葉、まあ皆さんももうちょっといろいろ初めてと思えばいろいろ思い出すことがあるのではないでしょうか。例えば聖書を読み始めた時の、一番初めて読んだ時の感想って皆さん覚えていますか。例えば教会に初めて来た時の、思い出っていうのは皆さん覚えていますでしょうか。私は佐藤先生から、聖書をいただいた、これが2010年の夏だったと思いますけれども、この時にいただいて、まず新約聖書から読むといいよということで、マタイによる福音書を一章から読み始めたんですけれども、まあ最初これ載ってるのが皆様もご存知の通りイエス様の系図ですよね。で一体これ何なんだろうと、で最後に16節になって、メシアと呼ばれるイエス様がお生まれになったってありますけれども、しかしじゃあなんでこの系図が必要なんだろうかって、まあ今となって言えばですね、私はもう進学校にも行きましたし、そして南教会の皆様とも、順番言いますと広島メノライト教会で石原先生に学び、南教会に転籍して佐藤先生に学び、そして東京キリスト教大学に行って、私はこの聖書を学んできた。なので今となって言えばこのことは何なのかというのは分かりますけれども、まあそうですね、ですから4月1日以降、今回は本当はマタイの福音書で行こうかなと思ってたんです。ですけれども佐藤先生がもう去年からマタイの福音書を一緒に皆さんと読み始めているということでしたので、私はじゃあその次のマルコから皆様と一緒に読んでいきたいなと思います。 ですので、皆様と一緒に神様のこのマルコの福音書、神様から与えられたこのマルコの福音書を一緒に読んでまいりましょう。それではお祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。本日は4月第2週の聖日礼拝、先週はあなたの復活を覚えるイースター礼拝、里見姉妹の転入式、墓前礼拝、愛参会、誕生会、羊飼いなど様々な式が執り行われましたこと、誠に感謝いたします。どうぞ主よ、これからの宮崎南教会の歩みを祝福してくださいますよう、あなたが道を整え、私たちが主の道を歩んでいくことができますようお願い申し上げます。そして本日からマルコによる福音書を啓発する兄弟姉妹とともに読んでまいりますけれども、どうかあなたの御心が私たちに示されますようお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書に入っていきますが、一節にアブラハムの子、失礼いたしました、マタイの福音書を読んでしまいました。失礼いたしました。一節に神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。まずこの福音っていう言葉を調べてみますと、イエス・キリストによってもたらされた神からの喜びの訪れ、良き指針のことを指すとありますし、さらに広辞苑では喜ばしい知らせ、キリストの教えの道、キリストの教えとあってゴスペルであるとあります。つまり神の子であられるイエス様が、イエス様からもたらされる喜びのことであり、マルコ1章1節、最初から福音が始まるんだということを意味している。これはどういうことかと言いますと、マルコによる福音書を最初から読む、つまり福音が始まるということであり、それは喜びが見つかることを意味しているのです。それでは他の福音書はどうでしょうか。例えば先ほど触れましたマタイによる福音書は系図が載っていますが、これは神様から祝福されたアブラハムから始まる系図、これは創世記12章1節からありますけれども、この系図のそのアブラハムの祝福から一番最後にイエス様が乗り、続けてイエス様の誕生が乗っているということです。そしてルカの福音書によりますと、最初にテオピロに向けた献呈の言葉から始まり、そしてイエス様の半年前に生まれたバプテスマのヨハネの話、そしてイエス様の誕生が始まります。またヨハネによる福音書になりますと、はじめに言葉があったと始まり、そしてその言葉が肉となったとありますので、これも主イエスキリストの誕生から始まると言っていいかもしれません。つまり福音書の中でマタイ、ルカ、ヨハネの福音書はイエス様誕生の記述があると言えるんですけれども、面白いことにマルコの福音書だけはイエス様誕生の様子というのはどこにも描かれていないんです。それはなぜなのでしょうか。基本的にマルコによる福音書というのは他のマタイ、ルカ、ヨハネとは違って聖書の文章が短いのが特徴です。各章の数から言いましても、マタイは28章、マルコは16章、ルカは24章、ヨハネは22章と、マルコだけがなぜか16章と飛び抜け少ないことがわかります。したがってマルコによる福音書というのは枝葉を削ぎ落とした太い幹の部分だけを残した聖書、つまりエッセンスだけをまとめたものでありと、そしてもっと詳しく言うならば、イエス様の受難にスポットを当てた福音書である、つまりキリストの受難を中心に添えて福音書を書き上げたということという意図から、イエス・キリストの誕生について取り上げる余地がなかったということではないだろうかということが言えるのではないかと思います。そして一節で神の子イエス・キリストの福音の始めとあるだけで、二節からはバプテスマのヨハネについて述べられている、 そして再びイエス様の話になるのが、次回以降になる9節からということになるのです。続けて2節3節を、読んでいきましょう。見ていきましょう。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。その通りまで3節が続きますけれども、ここでは旧約聖書の引用が目につきます。まず2節はマラキ書3章1節、最初招きの言葉で拝見、一緒に、分かっちゃいましたけれども、ここからの引用が使われており、ここではどのように書かれているかと申しますと、見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備えるとあります。マラキ書において、ここでは2人の使者が現れ、その1人が道を整えて、後から来るもう1人がやってくるという意味でして、すなわちバプテスマのヨハネが、バプテスマとヨハネと主イエスが現れ、先にヨハネが道を整えてイエス様の誕生を待つということです。そして3節においてはイザヤ40章30節からの引用。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を整え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せとなっていますけれども、まあ、ここでは要約しますと、何もない荒涼とした荒れ野の地にいて、呼びかける声は主からのもの、主のために神のために広い道を備えようということになります。あれの私たちの歩み道というのは、もしかしたらあれのなのかもしれません。乾きひび割れた大地かもしれません。草木の育たない石や岩に囲まれ、でこぼことした地なのかもしれません。潤いのない砂地が果てしなく続く砂漠のような地かもしれません。そこには一見すると何の益も生み出さない、そして意味のない土地なのかもしれません。意味がないだけならまだいいでしょう。もしかしたら私たちに害のあるような迷惑なものであるかもしれない、とてもとても住めるようなところでないのかもしれないかもしれません。具体的に言うならば、もしかしたら私たちの学校に、会社や職場に、家庭にあるのかもしれませんし、社会や国家に、そして私自身のことに振り返れば自分の心の中にあるのかもしれません。しかしアレノは主の言葉が示される場所であり、信仰の訓練の場です。モーセに率いられたイスラエルの民はアレノを40年間旅をしました。また主イエスも試みを受けるためにアレノへと向かわれました。私たちは世と離れた場所で主の声を聞くのではなく、荒れ野の真っ只中にて主の声を聞くのです。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと。では私たちはなぜ荒れ野に行くのでしょうか。それは司祭や祭司たちがいる町の中から外れ、一人で外に出るようなものだからだと思います。そして何もないような、生活に適さないようなところで一人になって心を静め、主の声に聞き従うようにする。例えば詩編37編7節には、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ、繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つなとありますし、イザヤ30章15節では、誠にイスラエルの主なる方、我が主なる神はこう言われた、お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる、安らかに信頼していることこそに力があるとあります。そう、人々が多く喧騒な町や村の中ではなく、荒れ野に一人出て神様と一対一で向き合うこと、これはもちろん、これは結婚している方も全く同様です。第一コリント7章5節には、もっぱら祈りを捧げるときにはだけは別々になって一人になることを主はお認めになっています。 一人になって振り返って祈り、主に語りかける時間、主と対話する時間を持つようにすること。私たちも一人静まる時っていうのが大切なのではないでしょうか。続けて4節から6節を見ていきましょう。洗礼者ヨハネがアレノに現れて、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ここではバプテスマヨハネの様子が描かれています。3節にもありましたように、バプテスマのヨハネはイエス様のために道を備えるため、イエス様よりも先に荒野に出て、人々に罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えていたということですので、悔い改め、つまりこれまでの歩みの方向を転換し、主に立ち返ることを迫ったのでしょう。今までの道が間違っていた、主に向かっていると思っていた道が全然違うところへ向かっていたことを、イスラエルの人々はヨハネを通して知り、悔い改めて洗礼を受け、主に立ち返ったということになります。そうしなければ神様からは許されない、罪の許しがなくて生きられるという人々は地上に一人もいないからです。それではバプテスマのヨハネは悔い改めを迫るために、荒れ野へ来た人々に対してどのような言葉を、かけられたのでしょうか。マルコによる福音書では残念ながらそのような言葉は見つかりません。しかしマタイとルカの福音書ではヨハネはこう語っています。例えばマタイ3章7節から8節において、ファリサイ派やサドカイ派の人々に対して、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べと非常に厳しい言葉を投げかけられています。これはある意味頭がガーンとぶつけられるような、面食らうような厳しい言葉だったでしょうし、あるいはこの言葉を聞いた一部のこのユダヤ人たちは怒って、もしかしたらヨハネの元から変えるようなことをしたかもしれません。これ以外にもルカ3章では、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよ、朝鮮人たちに規定以上のものは取り立てるな、給料で満足せよなどのように、具体的にどのようにしたらいいのかを指示しています。ただルカの福音書とかマタイの福音書を読んでいると、これらのヨハネの言葉の中に愛があるなって思いませんか。なぜならもし私たち兄弟姉妹の間において仮に間違っているようなことがあるとするならば、きちんとそれは間違っているよと指摘し言い切ることが大切なのではないかと思うからです。つまり厳しさっていうのはその人を成長させるのです。その人のことを思っているからこそあえて厳しいことを言えるのであって、実はこれも愛なのではないでしょうか。もちろん私たちが実際このような場面に出くわした時には、厳しいことを言う前にまず相手のことをじっくり見る必要があると思います。そして指摘する時には慎重に冷静に一つ一つ言葉を選ぶ必要があるかと思うのです。というのも言葉っていうのは時には刃にもなり、相手の心に深い傷を与えてしまうこともありますし、あるいは思わぬ反発や反撃を受けることがあるかもしれません。ですので厳しいことを言う時にはよくよく冷静になって、相手がどのような状態であるのかっていうのを見てから、そして語るようにしましょう。聖書に戻りますけれども、バプテスマのヨハネは7節8節でこう言っています。彼はこう述べ伝えられた。私よりも優れた方が後に来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、
その方は聖霊でバプテスマをお授けになると。バプテスマのヨハネは、私よりも優れた方が後から来られると言い、私は靴の紐を解く値打ちもない、奴隷の仕事よりも価値のないものであると言い切っているのです。これはある意味すごいなと思いませんか。先ほどまでマムシの子らよと厳しく、ね、悔い改めを迫っていたヨハネに対してにもかかわらずですけれども、私自身の価値についてはイエス様と比較するまでもなく、奴隷にも値しない、とても私は低いんだっていうことなんです。まあ、もし私がバプテスマのヨハネだったとすれば、悔い改めることだけ命令して、もしかしたら私は誇り高ぶっていた、そのままふんぞり返っていたかもしれません。ですけれども、バプテスマのヨハネはそうではなかったのです。あの人は栄え、私は衰えなければならないのでとヨハネ3章にあります。つまり、靴の紐も解く値打ちはない、奴隷にも値しないっていうのは、ヨハネ自身を低く、イエス様はどんなに高いお方があるのかということなのです。つまり、バプテスマのヨハネの後に来るのは主イエスであって、イエス様があなたたちに聖霊でお授けになるということになります。ちなみに8節であなたたちにってありますけれども、これは私たちにって言い換えることができると思います。つまり、私たちのもとに主が来られた、今主が来られたのです。そして喜びの主が私たちのところに来てくださり、もてなしてくださり、送り出してくださる、これこそが私たちの望みなのです。私たちの周りを見ますと、そこには荒れ野が広がっています。自分を顧みれば、自分の中にも荒れ野があります。はじめにバプテスマのヨハネが荒れ野の中に道を開いて、整えてまっすぐにした、そして後に来られる主イエスキリスト、イエス様の福音、喜びの知らせは荒れ野にあって始まっているのです。福音はすでに始まっている、そこに主の声が響いているのを私たちは聞くのです。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ、後に来るこのイエスキリストの福音に連なるものとして、私たちは主と共に歩み出したいと思います。そしてソリデオグロリア、すべてはただ主の栄光のために。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。本日はマルコ1章1節から8節をありがとうございました。ただ主の栄光のために、私たちもあなたの栄光のためにこれから歩んでまいりたいと思います。そして先に荒れ野に現れたバプテスマのヨハネのように、あの人は栄え、私は衰えなくてはならないと、私たちは常に低くし、あなたを高く見上げることができますよう、今週も敬愛する兄弟姉妹にあってどうか祝福されたものとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。